今日は第一コリント7章です。このところには神の御前に生きるべきことが語られています。一節に、男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきた、パウロはそのように言っています。コリントの教会でこの性的な問題が生じた。そしてその教会のクリスチャンの人たちは男が女に触れないというような、まあ言うなればこの律法によって解決しようと考えたのではないだろうかと思います。しかしパウロは2節を見ると淫らな行いを避けるためということを言っています。淫らな行いを避ける、これはむしろ立法的に解決するというよりも自分自身の内側に神様の解決を与えていただく必要がある。このことは五節の終わりを見ると、これはあなた方の自制力のなさに乗じてサタンがあなた方を誘惑しないようにするためですということを彼は言っているわけです。ですからただ単にこの性的な問題というのは自分一人で解決できるようなことではない、それはまさにサタンの誘惑が働くようなところである。まあ私たちは自分で自分を制するということはある程度できると思いますけれども、しかしこの限度を超えてもう自分の力ではどうしようもすることができないということがあるのではないかと思います。まさにそういうこの欲望の中にサタンがつけ込んで、そして私たちを神様から離れさせようとする、それはアダム・エヴァの時から始まったことであったわけです。彼らも神のようになりたい、その誘惑に駆られ、そしてそこにサタンが入り、木の実を取って食べたら神のようになれる、そして彼らは罪を犯し神様から離れ、そしてついにはエデンの園から出ていかなければならないということに陥ってしまったわけです。9節を見ると、自制することができないなら結婚しなさい、欲情に燃えるより結婚する方が良いからですと、パウロは一つの提案をコリントの人たちに語っているわけですけれども、このことは実は7節のところに後半を見ると、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります、欲情に燃えるよりはそれだったら結婚した方がいい。しかしパウロ自身は、彼はおそらく独身であったであろう、結婚していなかった、それは神から与えられた自分の賜物がある、人それぞれの生き方がある、ですから人それぞれ違う賜物が与えられて生き方は違っているわけです。独身で神様に仕えることができるという人もあれば、やはり結婚した方が神様に仕えるためにその方がいいというように、人それぞれ異なっているわけです。十節を見ると、命じるのは私ではなく主です、そのようにパウロは言っているわけです。ですから私たちはその結婚することにおいても独身であるということにおいても、主が何と言っておられるのか、そのことを私たちは聞かなければならないわけです。ただ単なる人間の思いだけで結婚独身ということを決めることはできない、私たちは神の御心が何であるのかということをまず知らなければならないわけです。そして、信者でない人と結婚する、そういうことはもう昔も今も起こっている問題であるわけです。14節にこの聖なるものっていう言葉が出てきます。信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、 まだ信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているとパウロは言ったわけなんです。じゃあ信仰を持たないで聖なるものとなるのか、決してそうではないわけです。実はこの聖なるものとみなされる、このことは16節のところに、妻よあなたが夫を救えるかどうか、また夫よあなたが妻を救えるかどうか、どうして分かりますか、それは分からないわけです。しかしそのところにおいて、やはりこの信仰を持って神様の導きを求めていくということが大事なことであるわけです。もちろん救われる前に結婚した人たちもいたわけです。じゃあ自分たちがどうやって救われるのか、それは私たちにはわからない。しかし信仰において、実はこの聖なるものとされているという、その信仰が自分に与えられるかどうかが鍵となってくるわけです。否定的な思いにとらわれて、ああもう未信者だから汚れているんだ、もうそのように思うならば、もう本当に救われる可能性はもう低くなっていってしまう。それはまた子供においても同じことです。もうこの子供は未信者のその血を引いてるから救われることはできない、もうそうなってしまったら、もう救いの可能性っていうのはもう低くなっていくであろうと。むしろ信仰に立って神様が働かれて、この汚れているものも聖なるものとしてくださる。それはペテロが百人隊長のところに行くときに、神様は食べてはならないとレビ記で示されていたその動物が天から釣り下ろされて3回夢を見るということをペテロは経験したわけです。神が清いと言われたものを清くないと言ってはいけない。ですからパウロも、神が聖なるものであると言われるならば、それを信じて、まあ言うなれば未信者の人と結婚するしている、そういうことも神様は介入してくださり、働いてくださって、救いに導いてくださる、聖なるものとされる。問題はその信仰を持っているのかどうかということであるわけです。17節を見ると、ただそれぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきですと、パウロはそう言ってるわけです。主からいただいたというふうに彼は言ってるわけです。ですから独身である、また結婚する、そのことも主からいただいたという、その信仰を私たちは持たなければ、主からの祝福を得ることはできない。肉でまくものは肉で刈り取り、霊でまくものは永遠の命を刈り取る、パウロはそう言ってるわけです。ですから結婚するのか否かということにおいても、それは主が自分に与えてくださっているのか否かということを私たちはわきまえなければならないということになるわけです。また18節19節には割礼のことも出てるんですけれども、19節のところには、重要なのは神の命令を守ることです、外面だけで割礼を受けた、そうではなくて神の命令を守る、神に従っていく、そのことが重要なことであるわけです。また21節22節のところには、奴隷ということが出ています。その当時奴隷制度があった。しかし重要なのは、やはり主にあって召されるという22節に出てくる言葉にあるわけです。ですから歴史を見るならば、クリスチャンの奴隷がじゃあ反乱を起こしたのか、起こしてはいないわけです。彼らは従っていった。そしてまたこの何よりも神様の救いっていうことをクリスチャンの奴隷は第一にしていった。23節を見ると、あなた方は代価を払って買い取られたのです、人間の奴隷となってはいけませんと。その信仰が まあ、クリスチャンの奴隷の人たちに与えられて、彼らはこの神の御言葉に従い、自分は代価を払って神様によって買い取られ、永遠の命が与えられ、天に報いが与えられるんだ、そのことを彼らは信じ待ち望むものとなったわけです。24節を見ると、神の御前にいなさい、それは今も私たちに語られていることであり、今私たちは確かにこの世、また21世紀の日本に住んでいるわけですし、またこの世の影響を受けるわけですが、神の御前にいなさい、パウロはそのように語って、また私たちにこのことを勧めているわけです。26節に差し迫っている危機という言葉が出てきます。これには2つの意味があるだろうと考えられるわけです。一つはクリスチャンが迫害に遭う、そしてもう一つのことは主の再臨。29節には時は短くなっていますという言葉が出ているわけですけれども、もちろん今の時代とこの手紙が書かれた時代とは大きく異なっているわけです。でもその当時の人たちの希望はどこにあったんだろうか。地上で長生きするっていうふうには考えられなかったわけです。寿命は今よりもはるかに短かった。むしろ彼らは天国の望みということを持っていたのではないかと思います。31節見ると、世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい、この世のありさまは過ぎ去るからです。もう世と世の欲は過ぎ去るとイエス様も言われた通りに、もうこの世のことはあっという間に過ぎ去っていってしまうわけです。大切なことは32節の終わりに出てきますけれども、どうすれば主に喜ばれるか、そのことが大事なことであるわけです。そしてまた34節にも、主のことに心を配るという言葉が出てくるわけですけれども、まあ、確かに私たちは社会に生きていて、人に対して心を配るということも大事なことであるわけですけれども、私たちが救われた、そしてまた永遠の命に預かっている、このことを信じるならば、やはり神様を第一にしていく必要があるわけです。神を第一とし、そしてまたその次には家族を大切にする、そしてまた周りの人たちをも大切にしていくという生き方が問われるのではないかと思います。35節には終わりを見ると、むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためですと、パウロはそのように言いました。品位ある生活、それはむしろ人からよく見られるっていう外見のことではなくて、神に救われたもの、神にあがなわれて、そして罪が許された、それがクリスチャンの品位、もう愛にあふれる、そういう生き方ではないかと思います。そしてひたすら主に奉仕できるように、彼はそう言ったわけです。まあ、品位ある生活もひたすら主に奉仕できるようになるのも、実はそれは人の力でなされるということではないわけです。40節の終わりを見ると、私も神の御霊をいただいているということをパウロは言っているわけです。ですから私たちは聖霊によらなければ品位ある生活、そしてまたひたすら主に奉仕できるということは、私たちの肉の力ではなすことはできません。よろしく御霊に満たされなさいということをパウロは言っているわけなんですけれども、助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださる、そのことによって私たちは神様に喜ばれる生き方をすることができる、私たちはこのことを覚えて、この今の時代、そしてまた自分自身を御霊の助けをいただいて生きるものとさせていただきたいと思います。